フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。まずはですね、熊本大分をはじめとする今回の地震被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。今これを収録しているのが4月の20日なんですけれども、で放送になるのが23日土曜日。その間にもね、刻々といろいろ状況は変わっていくと思いますけれども、ね、事態の推移を見守りながら、何ができるのか、何をすべきなのか、いろいろ考えていきたいと、思っております。で、2011年以来ね、僕たちフェイストゥーエースのライブ会場には必ず募金箱を設置しまして、東日本大震災の義援金を皆さん方から募って、ずっと日本赤十字社の方にね、送り続けているんです。で、実はですね、今回の熊本地震、最初にね、地震があったのが4月の14日なんですけども、その14日から、僕はギタリストの是方裕邦さんのセッションでね、東北を回ってまして、14日が仙台、翌日山形、そして福島、いわきと、4日間ね、旅をしてきたんですけども、仙台でね、いつもフェイストゥーエースや是方さんのセッションで行った時にいろいろこうお手伝いしてくれてる制作会社のスタッフからもう早速明けて15日に連絡がありまして、23日から僕たちの春のツアーがね、石巻仙台から、スタートするんですけども、いつもの募金箱をね、今回は、石巻仙台から熊本に向けた義援金として呼びかけてもらえないかというふうにご提案をいただきまして、で他にもね、東北の方々が今回のね、熊本の地震についてね、よっしゃ今度東北の俺たちが助ける番だっていうふうにね、言ってくださってるんですよ。でその制作会社のスタッフの方もね、ずっとまだまだ東北の復興はまだまだなんですけれども、今まで全国の人に助けていただいた東北人としてもう黙ってるわけにはいかないんだというふうに言ってくださいまして、もう本当にそういう気持ちがね、もう嬉しいやらありがたいやらと思いまして、で、まあ僕はそのなんていうんですかね、中継地点というかにぐらいにしかなれないんですけれども、まあその東北の方々の思いをやっぱり九州に届けたいですし、ですので春のツアー、全国ツアーで集まった募金をね、全部熊本地震の義援金に当てたいと思いますので、今回の春のツアーにご来場くださる皆さん、ぜひご協力をねお願いしたいと思います。 で、本当にできる範囲で結構です。僕は東日本大震災 の時にね、すごく強く感じたんですけども、できる範囲のことを長く続ける、ずっと続ける、で、ずっとなんていうんですか、忘れないでいる、思いを寄せるっていうことがね、すごく大事なんだなと思ってますんで、ぜひ皆さんのご協力お願いいたします。ということでですね、23日から、僕らの、春のツアーが始まるんです。で、しかもレコ発ツアーなんですね。もうずっとこの番組でもね、レコーディングの状況をお伝えしてきましたけども、ついに完成しまして、23日土曜日の石巻ブルーレジスタンスから始まる、この春のツアーです。その23日から CD の販売をね、しようと思っております。もうね、早く聞かせたくてしょうがないです。もうね、本当にギリギリまで大変な作業が続きまして、特に相方の本田がね、もうほとんど寝ずに、寝る時間削って命を削って、音を仕上げてくれまして、すごくいいアルバムになりました。早く聞かせたいです。もうそうですね、次回かその次ぐらいにはこの番組でも新曲をちょっとずつお聞かせできるんではないかなと思います。僕の手元にもまだね、その完成品が届いてないんですよ。石巻の会場に、工場から直接その CD が届くというね、そういうことになってますんでね、番組でもどんどん新曲をかけていこうかなと思っておりますんで、楽しみにしててください。さあ、お便りを紹介していきましょう。A さん、クラゲさん、バントンさん、またスタッフの皆様、お疲れ様でございます。博多のウーでございます。今私、何とも言えぬ達成感と虚脱感で満たされております。薄い峠音楽堂本舗制覇感無量です。途中で何度もいろんな方にほどほどに、いや一気に聞くのはやめた方がとアドバイスされていましたが、その意味がよく分かりました。サテライト中の車が揺れてしまうほどの本気笑い、エースさんの昔取ったなんとやらの悪魔のささやき、クラゲさんの爽やかで極道な指令、すべてがツボを刺激しまくり、家中タブレットを持ち歩き、冷静に見たらきっと不気味であろう薄ら笑いを浮かべ、時折爆笑する自分、完全に危ない人間認定間違いなし。自分の投稿が読まれた日には信じられず3回も聞き直す始末、まさか読んでいただけるとは思っておりませんでしたので、ライブ参加復帰のご褒美をいただけたようで小躍りしてしまいました。家の中一人でよかった、これからも主人の帰省時期かっこ現在単身赴任中と相談しつつ、今まで行けなかった分までライブに参加しようと思っております。フェイス2エースのライブ合わせて、大阪から帰省してくる娘は当然同行です。一緒に来てくださるんですね。アルバム制作などお忙しいと思いますが、お体くれぐれもご自愛くださいませということでね。博多のウーさん、地震の方どうだったんでしょうね。福岡の方はそう、でもあれですよね、こう余震が続いてると毎日揺れて、大変だと思いますけどもね、ぜひライブの方も足を運んでいただければと思います。もう一つ、A さん、クラゲさん、バントさん、はじめまして、三重県のミキペンギンと申します。フェイス2エースのファンになって3年目になります。まだ目の前でエースさんやクラゲさんが演奏している姿を見るだけでもすごく緊張するのですが、少しずついろんなライブに参加させていただいております。もともとは世紀末が好きで、エースさんのギターを弾く姿が大好きでした。最後にエースさんを見たのが93年で、すごい前ですね。それ以降は何をされているのか全く知らずに時が過ぎ、3年ほど前にエースさんが現在何をされているのかが気になり即検索。フェイス2エースとしてお二人で活躍されていることを知り、すぐにハマってしまいました。本当に良い曲がいっぱいですね。ありがとうございます。歌詞も心にすごく響きました。その中でもノスタルジアと雪化粧はたまらなかったです。バンドで聴いても、ツートップで聴いても、単独班で聴いても、どれも好きです。これからもお二人の素敵な音楽をいっぱい聴かせてくださいね。ライブにもいっぱい遊びに行こうと思います。新しいアルバムも楽しみにしています、ということで、ね、ありがとうございますね。三重県のミキペンギンさんからね、リクエストをいただいております。単独班でエースさんが気持ちを込めて歌ってらっしゃるのを聞いて、心がギュッとしてしまった 月下賞をお願いしますということでね、ミキペンギンさんのリクエストで今日の1曲目聴いてください。フェイストゥーフェイスで月下賞。はい、4月のね23日から、春のツアーが始まります。23日石巻、そして24日、仙台、東北から始まる僕たちのね、春のツアーなんですけども、5月21日にはね、熊本へ行く予定なんですね。21日土曜日が熊本ジャンゴ、22日が福岡、ハートビートというライブハウスで、ツアーでね訪れる予定なんですけれども、でいつもね熊本へ行くと必ずオープニングアクトを務めてくれて、あといろいろライブの手伝いをしてくれている熊本鋼鉄会というね集団がいまして、もう長い付き合いなんですけども、熊本で活動しているヘビーメタルのねバンドの集団なんですけどもね、で今回その地震があってすぐ僕は熊本鋼鉄会の代表のね宮城くんという男にメールしまして、もう今大変だろうから落ち着いてからでいいからそのね無事かどうか連絡を欲しいというふうにメールしましたら、早速返信してくれましてね、大変な中で、それからもたびたびいろいろ状況を知らせてくれまして、で僕たちがそのライブを予定している、ライブハウスもね特に被害もなくて、なんかその時点でまだ水が来てなかったというふうに言ってましたけども、でも5月21日のライブぜひその実施に向けて頑張りたいと思いますというふうに言ってくれてはいるんですが、こればっかりはですねそのライブがやりたいという僕たちのその気持ちはもう飽きて二の次だと思います。熊本の状況、それから熊本の人たちの気持ち、これがもう最優先だと思いますんで、とにかく状況を見守りながら、慎重に慎重に考えて本田とも相談してね、それから、その熊本とも連絡取り合って、いろいろ考えて いきたいと思ってます。で、もうあれですよ、ツアーですから熊本行きの飛行機それから宿泊のホテルとかねもうとっくに抑えてあるのでね、もし許されるならばライブができなくても熊本へ行って何かお手伝いしたいなっていうふうに、これもまたねこっちの勝手な気持ちですから、いやーそんな今それされたら迷惑だっていう状況になるかもしれないですし、それは分かんないですけども、まあ偽らざる気持ちとしてそんなふうに思ってます。まあ一番いいのはねもう落ち着いて復旧が進んで避難されてる方々もちゃんと家に戻れて、これはなかなかでも難しいと思うんですよね。だから、 熊本のライブに関しては本当に、慎重に慎重に考えていきたいと思っております。さあ、お便りです。 S さん、倉木さん、こんばんは。新潟在住のジュンです。先日の放送で S さんが紹介されていた竹村幸太郎さんの著書、日本史の謎は地形で解ける環境民族編、読んでみました。面白くて子供を寝かしつけてから一気に読んでしまいました。ラジオで冬水田んぼの話を聞いた時、雪国に住む私は冬って田んぼにも雪が積もるし水も凍っちゃうのではという疑問が湧いたのですが、そんな浅はかな疑問にも本の中にはきちんと答えが。田んぼに水を張ると麹菌などが活性化して他の田んぼより 2,3 度水温が上がって雪も早く溶けるのだそうですね。渡り鳥がたくさん飛来してエコや将来の食料自給にもつながれば素晴らしいですよね。ただエースさんもおっしゃってたように冬の田んぼに水を張ることの労力やコストがわからないので、今度米農家をしている親戚に聞いてみたいと思います。こちらの本、日本人であることに誇りを持たせてくれたり、必ずしも将来を悲観的に捉えなくても良いと思わせてくれる内容でした。夜中にメールを書いているとなんだかいつも思い詰めたラブレターのようになり、読んでいただくと赤面してしまうので今回は本の感想に留めておきますということですね。読んでくださったんですね。もう一つ来てますよ。Sさん、クラゲさん、こんばんは。Sさんの冬水田んぼのお話すんごく面白かったですということでね、岐阜県の文江さんからいただいてます。日本史を別角度から捉える本のお話も、私日本史は好きなんです。大学の学部を選ぶときに国語科にしようか社会科にしようかと考えたほど。でも社会科で好きなのは日本史だけで、地理も世界史も、政治経済も嫌いだったことに気づいて地理弱そうですねA さんが勧めてくださる本は以前の私は一通り読んでました。伊沢元彦さんの逆説の日本史も一冊だけ。でも私あることに気づいちゃったんです。エースさんが読んだことを話して聞かせてくれる方がよくわかるってことに。本を読むのは子供の頃から好きなんです。友達と遊ぶより本を読む方が好きな子供だったからなんですけど、エースさんが話してくれた方が例えがうまいのか、他の知識と合わせて話してくれるからか、エースさんの話の方がてんてんてん。なのでエースさん、またこの番組で、教えてくださいね。たまには踏み絵のお願いも聞いてくださいねってそうですね、またいろいろ本の話はもちろんしていこうと思いますけどもね、この冬水田んぼの話結構あの反響があって嬉しいです。でね、ちょっと具体的な、話をいただいたんですけども、はじめまして、 S さん、私は空と申します。初めて訪れたサイトで、冬水田んぼの話、疑問と興味、特に多くのなぜが頭の中に散らばって散らかり放題のまま時間が過ぎてしまいましたが、今日知人両親が稲作を営んでいると、会議で一緒になったので、あ、なるほどね、知人の方が、あの両親が農家の方なんですね。会議で一緒になったので冬水田んぼを持ちかけてみました。その報告です。冬の水田に水を入れたりはしませんか。冬に水入れないな。昔用水路に落ちたことがあるが空だった。落ちたのですか。落ちた、雪で何も見えなくて。この後彼はいかに用水路が危険であるか大変熱心に説明してくれました。危険性については長いので省略。熱心な説明が、デッドロックになってないかと私が不安に思い始めた頃、ようやく話が流れ始め、まず水を入れるだけでは水田が凍りつく、彼は北海道の旭川よりさらに北の出身、凍らせないためには川のように流さなければならないが、用水路の使用を彼の両親だけでは決めることができない。その水田一帯で、水路の開閉を決定しているため、通例以外のことをするとなると、人間関係の折り合いが必要らしい。そういえば、水田の水を奪い合う、戦いの史跡を見たのを思い出しました。あ、そんな史跡があるんですね。水を流すために血を流すと言われるほど激しいものであったとか。これはね、確かに歴史上そうなんですよ。田んぼに限らず川の水をね奪い合うっていうのはね、本当に血で血を洗う争いだったらしいですよ。水をめぐる戦いといえば水 川と人類の文明は密接な関係にあると昔なんかで読んだのも思い出しました、ところでなぜ冬に田に水を入れる話とその知人がね聞いてきたんですね、冬水田に水があると鳥が来るらしいんです。渡り鳥が。そうすると相乗的に、自然と人間が共存する有効な効果が得られるとか。鳥来ないだろうな、なぜですか。鳥なんて見たことない。いるのはヒグマとキツネぐらいだ。なんてワイルドな土地なんだろう。冬水田んぼはとても興味深く素晴らしい案だと思います。しかし、今回の私の試みは失敗に終わったようです。お役に立てず申し訳ないです。今回の問題は以下のようなことで、1地理的問題、緯度の高いところにある地域は冬に水を入れるのはとても大変そう。それから2渡り鳥の進路、既存進路あるいは既存進路に近い地域でないと鳥が水田を見つけられないかも。3ヒグマやキツネ、捕食者の縄張り内は鳥が逗留するには向かないかも。4水路開閉の地域システムの問題。5用水路の安全性の確保。これらの問題がない地域では実現の可能性は助かるかもしれません、ということでね、いろいろちょっと具体的な話をねいただけて嬉しいですね。確かにすごくいい効果があるというね話だったんで、実現可能なところではなんか少しずつでもいいからこれ実現していくと嬉しいなと、思っておりますね。何よりもその林鉱石に頼らず林がね、手に入るという、ことなんですけどもね、まあこういったような環境に関わる話っていうのは、まあ、いろいろあれですね、我々が通例知っている話以外に本当にこう目から鱗の話がたくさんあるんで、またそんな本があったら紹介していこうと思います。それからこの今回ね話題に上がった日本史の謎は地形で解ける環境民族編、これは竹村幸太郎さんの著書 の, シリーズの3冊目なんですけども、日本史の謎ってことに関してはね、1冊目のね、2冊目が文明文化編、3冊目がその環境民族編なんですけども、そのなんとか編とつかない1冊目、日本史の謎は地形で解ける、これがねもう本当に面白いんで、これぜひおすすめなんで、目から鱗でございます。そして読んでるとドキドキします。なるほどとかそうだったのかということがねたくさん、ありますので、ぜひ、読んでみてください。それではですね、先ほどお読みした新潟在住のじゅんさんからリクエストをいただいてますので、今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースで、新しいバージョンの、あ、だからフェイス2エースじゃないですね、エース清水名義ですね、新しいバージョンの Bring You Back To Me。I'm flying space, ace is taking over.To break all the rules, I feel so bad. Time is moving fast. Take me home. I got to get out of here. What's your plan now? Do you really need more passion? I'm all alone in a crowded room. I got to get back to Earth.Break your heart, sacrifice of life. Cross your heart.
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市野々井、国道18号沿い。
新州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。改めて熊本地震ね、九州の方々、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。そして、ね、全国のみんなで知恵を絞って、できることをなんか考えてね、少しでも、助けになればいいなって、そんな風に思っております。ということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お便りくださいね。リクエストとかライブの感想とかも、よろしくお願いします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道を覚えてるよ、あの日のまま。